聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エペソ人への手紙4章15節から16節。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。聖書の言葉は以上であります。続けてこのエペソ4章のところから、教会と私たちクリスチャンの在り方について学んでいきたいと思います。今年度は特に年間目標である年間目標聖句がこの4章16節であります。ここまでようやくたどり着いてきた、読み進めてきたところですけれども、ここにどういう教会の姿、また特にですね、成長ということ、教会の成長ということも合わせて考えていきたいと思います。で、まずはこの成長ということを少し考えてみたいと思うんですが、もう本当にご存知だと思いますけれども、聖書はですね、教会や私たちクリスチャンのことについて、成長ということを教えているんですね、描いている。で、本来成長と言いますと、普通はですね、動物や植物、あるいは人間もそうですけれども、生き物に使う表現です。ただ聖書はですね、そういう動物や植物、あるいは人間、生き物に使うこの成長ということを、クリスチャン教会にこう当てはめているんですね。で、これは非常に大切なことだと思うんですけれども、つまりクリスチャンとか教会というのは初めから完成している、もう出来上がっている、何も変わる必要がない、そういうものではなくて、変化していく、成長していく、成長することがある、そういうものだと言っているということですね。で、この、クリスチャン教会の成長ということは、数が増える、そういうことももちろん含まれていると思いますけれども、でもそれだけではなくて、それぞれが大きくなっていく、霊的にも整えられていく、成熟していく、そういったことを含めてですね、一人一人が取り扱われて変えられていく、教会全体も取り扱われて変えられていく、そういったことを含めて成長というふうに言われている。そしてクリスチャン教会が成長するものであると教えられているということです。で、このことは私たちにとって大きな励ましであると思います。決して私たちは初めから完成している、もう完璧で変わる必要がない、そういうクリスチャンではないんだということです。むしろ本当に取り扱われ、変えられていく、成長していくべき存在であるということです。これ本当に私たちにとって大きな励ましではないでしょうか。ただその一方でですね、成長ということを考えていくと、今度はですね、こういう心配も出てくるかもしれません。いや、私は本当に変わってきたのだろうか、クリスチャンとして成長しているのだろうか、あまり成長してないのではないか、そういう心配が出てくるかもしれません。またこの成長という言葉にもいろんなイメージがあると思います。何かですね、できなかったことができるようになる、それが成長なんだとか、より完全になるんだ、そういういろんなイメージですね。で、このように私たちの成長に対するイメージが強くなって、そういったものが持ち込まれてきますと、いや、自分はあまり成長していないのではないか、そんなふうに考えてしまうかもしれません。ですから改めてですね、聖書が教えている、 パウロが教えているクリスチャンや教会の姿、あるいは特に成長の姿、それをこの箇所から確認したいと思います。16節ですね、特に16節を見ていきたいと思いますが、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。16節はですね、このキリストによってという言葉で始まっています。で、このキリストによってということは、この箇所全体を支配しているといいますか、全体に強い意味を持っているものです。キリストの体が組み合わされつなぎ合わされ立て上げられていくのは、これはキリストご自身によることであると言われているんですね。で、これが特に大切なこと、一番大切なことではないかと思います。私たち自身がですね、私たちだけでと言いますか、私たちが教会を立て上げる、作り上げる、キリストの体を生み出さなければならないということではないんですね。私たちはキリストによって結び合わされ、キリストと結び合わされ、組み合わされ、つなぎ合わされ、そしてキリストの体として立てられていくということです。これはごく当たり前といえば当たり前かもしれませんが、私たちはキリストの体でありますから、頭であるキリストによってつなぎ合わされ結び合わされ立てられていく。逆に言いますとですね、キリスト以外の何らかのもの、何らかの力、権力であったり、あるいは情熱や熱狂、あるいは何か優れたリーダーの素質とか人気とか、そういったものによって教会、キリストの体が立てられるわけではないということです。で、これは本当に当たり前のことですけれども、何度も確認する必要があるのではないかと思います。それはですね、私たちがキリスト以外の何らかのものによって一致しようとする、まとまろうとする、あるいは何事かを成し遂げようとする、そういうことがあるからだと思います。と言いますのも、教会以外の集まりですね、いろんな団体グループ、会社でもいいんですけれども、どんなグループでも、教会以外の集まりはほとんど皆ですね、当然イエス・キリスト以外の何らかの、力とか熱意とか、趣味とか傾向とか、そういった共通点で集まっていて、同じような思いを持って同じ目的に向かって進んでいこうとする、特にですね、強力なリーダーシップを持つ人が人々を束ねていく、自分の情熱やビジョンを共有して何事かを成し遂げていこうとする、大体こういうあり方をしていると思います。むしろこういうあり方をしているからこそ、いろんな人がですね、同じ目的を持って集まって何かを成し遂げていくことができるわけですね。で、これは私たち人間の集まりとしては本当に普通のこと、当たり前のことであると思います。そしてこれ自体は決して悪いことではないと思います。で、これがあまりにも私たちにとって当たり前のあり方ですので、こういう考えがですね、教会の中にも入り込んでくる、持ち込まれてくる、そういうことがあると思います。そして教会もキリスト以外の何らかのものによって、まとまろうと、まとめようとする、作り出そうとしていく、そういったことになってしまうということがあると思います。でもまさにこういう考え方は、キリスト以外のものによって教会を建てようとする、キリストの体を作ろうとする、 そういう試みであるということができます。教会はこの世の他のどんな集まりとも異なっていて、キリストによって、キリストご自身によって組み合わされ、つなぎ合わされ、立て上げられていく、そういうものであります。私たちこのことを本当に忘れないようにしなければならないと思います。この16節では、キリストの体である教会は体ですから、人間の体、人体になぞらえられています。体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされている。人間の体もそうですけれども、まあ、手とか腕とかいろんな部分があります。それが、まあ、それぞれの役割や機能を持っているわけですけれども、いろんな役割や機能を持っている体の部分がつなぎ合わされ、結び合わされている。まあ、適切に組み合わされ、つなぎ合わされているからこそ、体にですね、適切な命令や指令が届く、あるいは必要な栄養ですね、養分も届いている。まあ、それで体を、まあ、適切に動かすことができる。まあ、そしてそれぞれの部分が適切に働いていくことで成長し、体全体が立てられていく、作り上げられていくことができる。でこういう、まあ、人間の体にキリストの体が、まあ、例えられている、なぞらえられているということです。私たちも一つの体として組み合わされ、つなぎ合わされている。しかもですね、頭なるキリストによって私たち一人一人が選ばれ、召し出されて、キリストの体として組み合わされている、つなぎ合わされているということです。しかも他の体のさまざまな部分とも組み合わされて、必要な栄養を与え、それぞれの部分が分に応じて働くことによって、全体としても成長していくように、全体として機能していくように、そういうイエス・キリストの意図を持って組み合わされている、これがキリストの体、教会であるということです。でこういう、まあ、キリストの体としての教会の在り方ということを学んでいきますと、私たちはですね、自分自身の意味、役割、それをしっかりと考えることができるのではないでしょうか。他でもない私自身が、御子イエス・キリストの十字架という本当に大きな犠牲によって罪を許され、キリストの体の一部とされている、一部に結び合わされ、組み合わされている、私をこのキリストの体の一部としてくださっているのはキリストご自身、しかもですね、キリストが深いご計画と意図、身旨を持って私を他の部分と組み合わせてくださっている。私を周りの人たちと組み合わせ、結び合わせることによってご自分の体を立てておられる、作り上げてくださっている。しかもそれがですね、より成長していくように、体全体としてよりよく機能していくように、成長させてくださっている、取り扱ってよりよく機能するようにと導いてくださっているわけですね。ただもちろんですね、私たち自身にはなかなかこのキリストのご計画、身旨、それが一体どういうものか、なかなかわからないということがあると思います。そんなにですね、すぐに、あ、こういう意味があるんだと、なかなか納得できない、ピンとこない、そういったことがあると思います。でも私たちは自分で勝手にですね、教会を生み出し、キリストの体を生み出して立てようとしているのではない。私たちキリストによって、キリストがご計画、身旨を持って組み合わせてくださっている。主が意図しておられる深いご計画がある。 まあ、本当にこのことに目を向け、思いを向けたいと思います。すぐに納得できなくても、私がここに置かれている、結び合わされている深い意味がある、まあ、まずそのことに目を向け、思いを向けたいと思います。まあ、そういう中でですね、徐々に、あ、こういう意味があったのだと後から分かってくる、そういうことがあると思うんですね。私がここに置かれているのは、実は私自身がより取り扱われるためだった、そういうこともあると思いますね。あるいは他の人のためっていうこともあるかもしれません。私の存在を通して他の人がより取り扱われ、成長していくために、あ、ここのために私はここに置かれていたのだ、そういったことが後で分かってくる、そういうことがあるのではないでしょうか。キリストが深い意図、ご計画、身旨を持って、本当に全く違う、それぞれ背景も異なる私たちが組み合わされ、一つの体とされている、体として機能してより成長していくようにと意図されているのです。まあ、すぐに納得できなくても、あ、ここに深いキリストのご計画があるということを覚えたいと思います。まあ、そして特に16節最後には、愛のうちに立てられることになりますと書かれています。キリストの体である教会は愛のうちに、まあ、当然これはですね、キリストの愛のうちに立てられるものであります。イエス・キリストご自身が私たちの罪を許してくださり、新しい命を与え、ご自分の体としてくださっている、結び合わせてくださっている、まあ、しかも私たちだけではない、他のご自分の体の部分とも組み合わせてくださっている。ですから、キリストの体の一部である私たちは、このキリストの愛のうちに立てられている。ですから私たちはキリストによって愛され、罪を許されているので、この愛を土台として、今度はお互いに許し合い、愛し合うことができる、そういう愛のうちに教会、キリストの体は立てられていくということです。まあ、この愛のうちに愛ということは、4章2節のところですでに学んでいますので、あまり繰り返すことはしませんが、4章2節見ていただくと、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。キリストによって召され、一つの体とされている私たちがどうあるべきなのか、それが教えられています。私たちイエス・キリストによって本当に愛され、許されているからこそ、その愛、許しに習い、互いに愛し合い、許し合い、耐え忍んでいく、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保っていくことができるのです。キリストの体である教会、私たちはキリストご自身の本当に深いご計画、御旨によって愛のうちに立てられる、そういうものであるということを、まあ、ここまで確認してまいりました。で、これはですね、ある意味、まあ、キリストによってということですから、まあ、キリストが成してくださることである、そういうことですね。ではですね、じゃあ私たちはどうすればいいのか、私たち何をするべきなのか、そういったことが今度考えることができるかもしれません。キリストによってである、そういうことであるならば、私たちには何もすることがない、何もできないのでしょうか。このことを、まあ、最後に考えたいと思いますが、私たちのなすべきこと、できることというのは、私たちがキリストの深い御旨によって結び合わされ、組み合わされ、 愛のうちに立てられている、このことをですね、実際に知っていくといいますか、経験していく、そして実際に知り経験していく中で、今度はそのことを本当に表していく、証ししていくということではないかと思います。私たちはそれぞれ主によって召され導かれて、今この時この時代にこの同じ教会に集っている、ここに導かれているわけです。私がこの教会に結び合わされ組み合わされているのには、主の深いご計画、理由、目的があるということです。教会の一人一人を主が取り扱ってくださって、より深く主を知るように、体全体として一人一人も含めて成長していくように、そのように導かれています。また体の一部として他の部分を助けるように、全体の益となるように結び合わせてくださっている。この主の深いご計画、これは全て知り尽くすことはできないものでありますけれども、でも私たち実際にこのキリストの体の一部として歩んでいく中で、それを垣間見るといいますか、少し理解することができる、そういうことがあると思います。そういう経験をしますと、私たち改めて本当に、すでに御言葉に教えられているわけですけれども、キリストによって私たち結び合わされ一つとされているんだということ、すでに教えられているわけですが、実際の経験といいますか、実感としてもこのことを味わっていくことができる。そしてその時、私たち本当に喜びを持って、私たちはそれぞれ異なるもの、異なる違った背景を持つものであるけれども、本当にこのキリストによって一つとされているということを、喜んで証ししていくことができるのではないでしょうか。教会の交わり、個別の教会の交わりというのは、実際にこういうことを経験できる、実感できる場、そういう恵みの場であると思います。教会の交わりには本当にさまざまな形場面があります。このように共に礼拝をするということもそうですし、朝の聖人化の学びのように語り合い、分かち合う、御言葉を分かち合う、明かしする、あるいは祈祷会のように祈る、祈祷会も学びもありますし、明かしを分かち合う、そういう場面もあります。その他いろんなグループでの交わり、分かち合いがあります。あるいは一緒に奉仕をするということもあるかもしれません。掃除なども含めていろんな部会や各会などで共に奉仕をする、共に歩む、そういう場面がたくさんあります。本当にそのような時に、私たちは異なる部分と違ったものと結び合わされ組み合わされているということを、実際の経験として知っていくことができます。そしてそういう時にはですね、非常にしっくりこない、あまりよくわからない、心地よくない、そういうこともあるかもしれません。十分にお互いのことを理解できなかったり、一緒にされたくないと思ったり、あるいは変に気遅れをする、私がここにいてよいのだろうか、そういうふうに思うことさえあるかもしれません。そしてなぜ私がここに組み合わされているのか、その理由や意味がよくわからない、そういうこともあるでしょう。でもですね、共に歩んでいく中で、時間が経過していく中で、すぐにわからない、すぐに私たちにはその意味や目的というのが見えなくても、キリストの深い御旨のうちに結び合わされ組み合わされている、あ、こういう意味があったのだ、こういう目的があったのではないか、そういったことを教えられていく、徐々に分かるようになっていく、そういうことがあるのではないでしょうか。皆さんもですね、それぞれこれまでの教会生活、教会での歩みの中で、分からなかったこともあるかもしれない、でも分かるようになったこともたくさんあると思うんですね。初めはしっくりこなかったけれども、ここに 死の深い意図があったのではないか、そういうことを教えられてきているのではないでしょうか。ぜひ私たちも改めてこの交わりの中で、何か私たちの勝手な理解とか思いによってではなくて、キリストご自身が私たちを結び合わせ、組み合わせて愛のうちに立てていてくださる、そのことを実際の交わりの中で経験していきたいと思います。そしてこれを本当に経験していく中で、このことを証しして、本当にキリストによってのみ立てられている、結び合わされている共同体がある、集まりがあるということを共に証ししていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を持って私たちを教え励ましていてくださること、ありがとうございます。キリストの体である教会は、キリストによって結び合わされ、組み合わされ、愛のうちに立てられるものである、そのことを改めて教えてくださってありがとうございます。どうぞあなたご自身が私たちを結び合わせ、愛のうちに立ててくださいますように、そのことを具体的な交わりの中でも経験として知り、理解を深めていくことができますように、この喜びの中で本当にあなたによってのみ立てられている共同体、集まりがあるということ、このように証ししていくことができますように、どうぞ私たちを導き、また用いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。